今週も始まりましたビューティフルモーメント、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のいろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。いろなさんは翻訳家なのでいろんな本を読まれると思うんですけども、
はい、
僕は最近芸術を意識、文体にも芸術を意識して読むようになってきて、これ詩じゃないかなと思って、で若い時に詩を結構読んでたんですけども、はい、アメリカホイットマンとか、僕はタトゥーとかも詩なんですけど、詩心みたいなのが大事なのかなと思うんですけど、ゆなさんやっぱり結構読まれるんですか？
中学校の頃に主に読んでいまして、でその時にはですね、暗記しなければならない授業があったんですね、
はい、
その文学の授業と言われてたんですけれども、暗記をして、そしてみんなの前で発表するっていう授業があったんですけれども、
はい、
まあ最近すごい読んでるかって言ったらそうでもないんですけれども、うん、矢後さんがすごい中国の詩読んでるっていうのを聞きまして、すごい興味深いなと思います。
はい、はい、唐詩っていうんですけど、唐、はい、の時代の詩で、五言絶句とか七言絶句っていうなんか方式で書いてあって、詩、うん、
はい、
なんですけど、詩ってその人の芸術的な審美眼とか、はい、知ってる識字能力とかによって読み方が全然変わっちゃうんですよね。
多分特に漢字はそうだと思いますよね。漢字
そうですよね、
はい
はい、例えば絵で表せるものって、絵ってものすごく複雑になるじゃないですか。その例えば宇宙の絵描きましょうって言ったら、一、はい、人ずつ違う絵描くじゃないですか、
はい、
だけど漢字で描くとそれしかないですよね
、はい、
だけど方針の場合はそれを漢字で書いてもいろんな読み方ができるというか、でこれは芸術すごいなと思って、今そういうこう詩心みたいなことを学ぶべきかなと思って読んでたんですよ、
はい、詩心ですか、
はい、ロシアプーシキンね、はい、私も若い頃読みましたよ、
はい、すごいですね
でこれはプーシキンを覚えなきゃいけないんですよ。
覚えなきゃいけない、
ロシア文学、
はい、ね、暗記しなければならない、
はい、いやそんな深いことをですね、
はい、
いろんなさんのお話から今日もお聞きしたいと思いますのでよろしくお願いします、
はいはい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政商事法人、ひかりパートナーズ株式会社、株式会社うちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続き医療法人新生会、新生会富山病院の副院長二村明宏先生にお越しいただいております。お忙しい中ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、もう先週一発目から深いお話をお聞きしまして介護についてもですね、認知症についても深いご洞察あり、そしてまた専門医としては循環器内科な、
腎臓内科になりますね。腎臓内科、
はい、もうね、専門は。そもそも先生はなんでお医者さんになろうと思われたんですか？
そうですね、私は父が商売人だったので、商売を継ぐかどうか、
はい、
家継げというような立場にあったんですけど、
は
い、
あ、そうなんですか。
やっぱり医療というか人の役に立つ仕事の方が目指したいなというところで、
それはもうお若い頃から、学生
高校入ってからですね、はい、
あ、そうなんですか、
はい、やっぱり高校入ってからも自分の体のことで悩むことがあったので、
あ、そうなんですか。
でちょっと医学に関心を持ったなっていうところはありますよね。
あの漫画とか読んだりしないんですか？
いや、漫画よく読みましたよ
僕ブラックジャックっていうの
は、はいはいはい、
僕ものすごく好きで、はい、読んでましたね、
はい、面白いですよね、ブラックジャックは、
はい、はい、あの手塚治虫さん自体も医師免許持ってたんですよね。
そうですそうですそうですよね、
はい、いろんなことをご洞察されるん
です、ね、そうですね、やっぱり医者じゃないと書けない漫画じゃないですかね、うん、
あ、はい、あ、やっぱりそれは若い頃読まれ ってるんです
か。そうですね、はい。
ブラックジャックなりたい、ね、
ブラックジャックいやなりたいとは思わなかったですけどまあすごい仕事だなと思ってましたけどね、はい、
それで富山の方の大学で。
はい、そうですね、富山大学ですね、
はい、はい。その時にもういやこれは真剣にやっていこうみたいな感じになって行かれたんですか。
そうですね、やっぱり富山大学入るまで結構苦労があったので。
ああ、そうなんですか、はい、
浪人もしましたし。
あ、はい、富大の医学部って難しいですね。
あ、やっぱり難しいと思ってますけども、はい、まあ年によって違うんでしょうね。
あ、そうなんですか。
私のようにも入れましたから
いやいやいやいや、本当にいや、はい、もう僕の知ってる子供さんとかも浪人して目指してるんですよ、うん、1点2点の差。
そうですよね、
ですよね、うん、あ、
だから現役で入る人ってよっぽど頭いいなと私思ってるんです
そうです、ね、頭いいというかちょっとわからないですよね、理解が。僕もやっぱりできない、
ね、学校で1番とか2番とかそんなレベルの人なら現役で受かるんでしょうけど、
いやいやいや、
なかなか難しいなと思って勉強してましたけどね、
はい、ねえ、あの新世界には京都大学に入られる、医学部に入られるのはすごい人も
そうそうそうそう
おられますからね。
そうですね、
はい、はい、皆さんはちょっと尋常じゃないなという。
やっぱ皆さん受験生の頃は相当高い点数取って優秀だったんだと思いますよ、やっぱり。
はい、はい、でもそういう京大とか、あの神戸大とか有名なお名前出しませんけども、うん、いた方たちって、はい、なんか余裕があるというか、子どもの頃から別のこと、音楽に興味があったとか。
そうですよね、
なんかそういう、こう、うん、マルチなんですよね。
そうなんですよ、やっぱり医学部入ってみると、はい、もう本当にそういう感じですよね。
はい、そうなんですか。
必ずもみんながみんなずっと机に向かって勉強してる子ばかりでもないですよね。やっぱりマルチな才能を持ってる人もいっぱいいますよね。
はい、二村先生もやっぱり子供さんの頃とか学生時代そんな感じ、いろんなスポーツやってたとか。
そうですね、私はあの卓球部にいましたけどね。
あ、卓球部、
はい、
あ、でも本とか結構読んでおられるんですよね。
本ですか、うん、本読むの苦手でしたね。
いや、あの、はい、最初にあのゲストに出演していただいた放送の時に、はい、僕特集会のことを興味あってっていう話聞いてびっくりして。
あれはですね、やっぱり徳田太郎さんですね、はい、あの人の生き様っていうところで、はい、特に大学受験する時のすごい意気込みが勉強になったですよね。
はい、
必ずしも天才肌じゃなくてですね、やっぱり努力ですね、はい、すごい努力して、
はい、
で決意して24時間机に向かってるような、うん、それぐらいのことをして、さらに言うともう目標は高すぎますよね。
うん、
すごい高いレベルの医学部を受けて、
はい、
まあ、そういうところのチャレンジ精神っていうか、
影響され
そうですね。あ、自分もああいうそういう気持ちにならないとなかなか医者にはなれないなっていうところで、非常に読んでて楽しい本だったですね。
あ、そうですか、はい、僕イメージとして特集会さんってその医療にもすごく特化してましたけども、
ね、
経営っていうもの、はい、マネジメントっていうものをすごく考えておられて、
うん、そうですよね、
やっぱり医療っていうものを皆様にこう提供していただくには、うん、その両輪を回さないとダメだということなん
ですね。そうですね、だからやっぱり24時間医療をし続けるという、
はい、
そういうのが理念としてある病院ですね、あそこは。
はい、
でそのために、まあ、医者もたくさん集めないといけないし、
はい、
それはもう経営のことを考えないととてもやっていけないと思うんですけども、
そ、
まあ、その理念があってさらに経営手腕を磨いてというところはすごいところだと思いますね。
お金儲けたいじゃなくて人を助けたいが
そうです、ね、
はい、の発端で、はい、その病院を大きくしていくんですよね。
そうですね、
私もあのちょっと読まさせていただいたんですけど、はい、やっぱその慈悲的な発端がなんですよね。そういうことってお医者さんってずっと考え続けることなんじゃないかなと思っているんですけども、
はい、やっぱりそういう志でないとなかなか医者になろうと思わないと思うんですよね。まあ、徳田虎雄さんの言葉で言うと命だけは平等だっていうのはね、
はい、
本のタイトルみたいなのが書かれてありますけど、
そうそう、
まあ、それを失うとやっぱり医者じゃないですよね。
うん、
やっぱりこういう高齢化社会になってきて、
はい、
それで長生きする人がね増えてきてます、
はい、
ね、で多くの人は家で最後をね迎えたいと思ってるんですよ、
はい、
で家で最後を迎えたいと思ってるんですけども、現実問題は全然違うんですよね。
はい、
例えば昭和の、ね、20、30年ぐらいっていうのはもう8割方の人は家で亡くなってたんですよね、
はいはい、
ところが、昭和50年ぐらいを境にしてだんだん家で亡くなる人よりも病院で亡くなる人が増えてきたんですけど、はい、今はもう家で亡くなる人って1割もいないぐらいで、はい、ほとんどの人が病院かあるいは施設で亡くなってますよね、
はいはい、
でもやっぱり最後家族に見守られて最後迎えたいという気持ちは皆さん持ってるんですが、
はい、
なかなかそうならない現実があって、うん、その中でもちょっと大きな問題っていうのは、
はい、
やはり国はですね在宅でどんどん医療をやってほしいという思いで、うん、在宅医療を力入れてるんですけれども、はい、いざ在宅で見てる家族が、
はい、
高熱が出て息苦しいとか、うん、そういう、まあ、いわゆる状態が悪くなられた時に、
はい、
どうしても家で見れないと、
うん、
で最後家で見てほしいという思いはあっても本当に苦しくなると、
はい、
やっぱり病院、ね、うん、救急車呼んで行くんですよね、
はい、
まあ、一旦病院入ればやっぱり人工具つけたりとか、
うん、
あるいは胃ろうを作ったりとか、
はい、
あるいは人工透析したりとか、はい、そういう延命治療が行われますので、うん、そうするともうどうしても最後家で見るような病状ではなくなるわけですよ、
はい、
で最後はやっぱり病院かあるいはそういう病状の重い人を見れる、まあ、長期入院できるような病院で最後を迎えるというのがね、はい、まあ、実態ですよね、
はい、
だからそういう時に問題になるのはやっぱり本当にそれが本人が望んでる最後なのかどうなのかっていうところがすごく問題になるわけですよね、
はい、
で平成18年でしたかね、その射水新病院で人工具の問題がありましたですね。であれが実はすごく全国の医療機関で、
はい、
まあ、激震が走ったわけですよ、終末期の医療ってこんな医者個人の考えでやっていいのかっていうところですよね、
はい、
でかなり事件性もあるんじゃないかと、
はい、
まあ、そういうことですごく問題になったわけです、
はい、
でその翌年から厚労省がもうガイドライン作りに、
はい、
走りまして、はい、終末期医療のあり方ということで、
はい、
かなりこれ重いテーマなので、そんなすぐにガイドラインってこれだっていうのはならないんですけど、はい、もうずっとそのガイドライン作りに何年もかかって、
はい、
今それらにガイドラインできてきてますけども、
はい、
やはり本当にそれガイドラインで合えばいいのかっていうところもありますけども、まあ、その中で大事なことはやっぱり患者本人の意思ですよね、
はい、
まあ、患者本人の意思、そしてまあ本人の意思がまあ取れないときにそれを決めるのが家族であったり、
はい、
あるいは周りの人になると思うんですけども、はい、あと医療チームですよね、在宅であれば訪問している看護師もいますし、
はい、
ケアマネージャーの人とかね、はい、いろんな人は一人の患者さんのために関わってるので、はい、まあ、そういう人も含めて、
はい、
終末期の医療をどうしようかっていうところをですね、話し合いをしましょうということが、
い
わゆるまあ人生会議ってところに行くんですけれども、はい、そういう終末期にどういう治療を選択するのかっていうところのですね、
はい、
話し合いを進めるようになってきたわけです。
あ、
ですけども、そもそもなかなか人生会議やりましょうやりましょうって言ってても、
はい、
やっぱり自分の問題としてなかなかね考えられない人がやっぱり多いわけですよ、もう今元気だからね、で死のことを考えましょうと、死ぬ時のことを考えましょうってもし言ったとすると、
うん、
それは死んだ後の財産相続の問題であったり、
はい、
あるいは墓をどこに建てるとか作るとかね、
はい、
そういう葬儀のことであったり、どちらかというと儀式的なところに関心はいくんですけども、
はい、
実際自分がそういう終末期にどういう医療を受けるかっていうところはなかなか頭にないと思うんですよね、はい、で実際に救急車で運ばれてきた人、
はい、
まあ、仮に90歳であろうが病院に運ばれれば、
はい、
病院っていうのはやっぱり治療するところですから、
はい、
救命しないといけないところなんで、
そうですね、
そうするとやっぱり救命のために人工具必要だってなれば、
はい、
人工具つけるわけです、
はい、
でそれが本人の意思に合わないとか、
はい、
そういうことが後であったとしても、
はい、
これはその時にですねつけないっていう選択ってなかなかやっぱりできない問題ですよね、
はい、
で例えば急に自分の家族が救急車で今運ばれましたと、
はい、
で病院着きましたと、
はい、
で呼吸が止まりそうなんです、
うん、
どうしますかって言ったら何もしないでほしいとはなかなか言えないですよね、
はい、
だけど人工具つけるのかってなった場合に家族で相談しますっていうね言う人もいますけど、
はい、
なかなかその2分や3分で決まる話じゃないわけですよね。
ね、
やっぱりつけなかったら後悔するだろうなということもあるし、あるいはつけた人本当苦しんでたからそんなことを親にやっぱりしたくないなっていうね、そういうふうに悩む人もいますし、まあそれをわずか救急車が到着して5分か10分で決めなさいって言っても無理だと思うんですよね。それでやっぱりそうなる前に家族でしっかりね自分の死について考えてくださいということですよね、
はい、
でそういうのが、まあ、人生会議の趣旨だと私は思うんですけども、
はい、
まあ、非常に重いテーマなの で、
そ、 う
で、ね、でそれをやっぱり医療を知ってる人がやっぱり知っていかないと、うん、
はい、
どういう医療なのかもわからないじゃないですか、やっぱりね、人工具つけることとか、はい、透析することとか、
はい、
あるいは胃ろうを作るとかね、
はい、
なんとかイメージはあったとしても本当にそういうのを作ることはどういう効果があるんだろうかとかね、
はい、
どういう治療なんだろうかと、医療費はどれくらいかかるんだろうかとかね、はい、いろんなもさまざまな問題があるの で、
うん、 そ、 う
で、そういう情報を提供する機会って絶対必要だと思うので、
はい、
まあ、そういう問題提起のための医学構造してるわけです、
はい、やっぱり一般の方々ってあまりそういう情報とかそういうことを考える機会とか少ないもので、
うん、
やっぱりその自分の人生観とか生命観っていうものはやっぱりちょっと貧困じゃないかと思うんです、
うんうん、
だからそういう命のことの重さだったり生命観人生観っていうものを考える機会でやっぱり人生会議っていう先生のねされておられることがやっぱ重要だと思いますし、その延命治療に対する考え方とかも、
うん、
まあ、その生命哲学みたいなもので考え方変わるじゃないですか、
うん、
だからそこら辺のことはすごく今大きな課題なんではないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
ある病院でありましたね、透析拒否の患者さん、
はい、
で実際私も透析の医療の現場にいますので、はい、透析を拒否する人ってやっぱりいるんですよ。
うーん、
ね、当然ながら透析しなかったら亡くなるわけですけども、はい、でもそれを言ってる本人は元気なので、
うん、
拒否は、ね、するわけです、
うん、
ですけど 2,3 日経って、うん、また1週間経ってやっぱりだんだん体が不都合出てきますよね、
う
ん、で体が不都合出てくると透析受けますね皆さん、ね、
あ、
やっぱり本当に死が目の前に来たら、
はい、
その延命治療を受けたくないっていうことはないですよね、やっぱり苦しいの取ってほしいと、
うん、
何とかしてくれんかと、
ですね、
はい、ところがそれをしなかったがゆえに事件というか問題になったんですよね。で私も見てる患者さんで透析に通ってたんですけども足が不自由でね、ちょっともう家で介護を受けてるような人ですよ、
はい、
でその人が透析受けたら良くなると思ってたのに、
はい、
まあ、痛い思いだけしてもう受けたくないんやと、で受けたくないからもうほっといてくれっていうようなことをね、
はい、
言ってこられるんですよね。まあ、実は私その人の家に会いに行って話聞いてましたけど、ちょっと怒りに近い感じですよね、なんでこんな体になってまで透析受けないかんねやと、
はい、
本人がそう言うので、
はい、
まあ、それ以上ちょっとね何言ってもそれはねやっぱりなかなか説得力のある話はできませんので、まあ、辛かったら来てくださいよっていうことだけねしっかり言ってましたけど、
はい、
そしたら3日後また透析にね来てくださいましたけどね。
そうですか、
はい、だけどやっぱりそういった体になってからね何のために生きてるんだと、
はい、
いうことを考えられてるっていうところに、
はい、
もっと元気だったらいろんなこと考えてただろうなと、
はい、
病気になって不自由になると、
はい、
やっぱり自分の人生を植え替える時が必ず来ると思うんですよね、
うん、
でその時になってしなきゃならないことがあったとして、
はい、
体が不自由だったらばできないということで、はい、やっぱ苦しまれるわけですよね、
はい、
でもやっぱり人間ってみんなね最後そういう時が来るわけですよ、
はい、
もう自分の体を動かせなくなったり、
はい、
やりたいことができなくなる時期がね、うん、でそういう時に本当にそれでも生きてる意味がねあるということを持ってるかどうかってところがね、
はい、
持ってる人はいいと思うんですけど持たない人はやっぱり本当苦しまれるなということで、
うん、
生きる気力というか生きる目的というか、
はい、
そういうところがないとやっぱりその延命治療とか言っててもね、
はい、
なかなか辛いもんだろうなと思いましたね。
そうですね、
ね、まあ、いろんな人にねやっぱり支えられてるというかね、
はい
はい、それはそうですし自分も誰かを支えてるんだろうなと思うんですよね、
はい
まあ、そういうことも、まあ、病気になって初めて分かる人も多いんだろうと思いますけど、うん、はい、まあ、元気な時にそういうことが本当に、ね、知らされるとまた人生観も変わってくるかもしれませんね、うん、
はい、まあ、その先週お話しいただいた認知症の介護の方法というかスキルでユーマニチュードというフランスの介護の話ですね、うん、これは見る触れる話す立つとい う,、うん、こう人間としての尊厳というか、
うん、そうです ね、
そういうものを大事にされるということで、う
ん、やっぱり認知症の人っていうのはその何もかもね分からなくなった人っていうんではなくて、うん、その一生懸命生きようとしてる人なんですね、
はい、そうですね、
そういう生きようとしてる人をやっぱり理解しないと、
はい、
もう病気だからとかね、もうわけのね、うん、分からないこと言って人を迷惑かける人だからとか、
はい、
そういうではないと思うんですよね。
そうです、
はい、そうではなくてやっぱりその人の尊厳があるわけですから、
はい、
その尊厳を分かってあげるような接し方が必ずあるはずなので、うん、
はい、
でそれを身につければね、多分その人の認知症も症状が良くなって、
はい、
一生懸命生きてくれるかなと思うんですよね、
はい、そうですよね。これはだから認知症だけではなくいろんな病気あらゆること同じだと思うんですよね。だから認知症だけ特別なわけではなくて、この生老病死っていうのは誰にも訪れることで、病気の方とも実際には同じですと、いうことを認識すべきだと思うんですよね。でそれが先生言われた平等な関係性というものを維持している、ずっと持ち続けてユマニチュードで言われるこう心身の回復機能の維持、そして最後まで寄り添うということのこう根本的な哲学の基礎になってるんではないかと思うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そういう部分をもともとこう皆さんに知っていただけるように、
うん、そうですね、私らも勉強しないといけないですけど、
はい、
本当に奥が深い学問だなと思いますね、
はい、
あれはね、
はい、だからこの生命に関することの考え方、人生観、生命観というものをもっと見直す、これは射水市や富山県だけではなく世界中が同じこのタイミングではないかなと思うんですよね、うん、
私たち の, あの認証カフェなんかでもね、
はい、
このユマニチュードの動画をね皆さんに見ていただくと感動されますね、
はい、はい、
今まで多分認証の介護どうしたらいいかっていうところでね非常に悩んでたと思うんですよ、
はい、
でただ認証という病気自体がどういう病気かっていうところがね、
はい、
やっぱりあのユマニチュードとか見てると、
はい、
ああそういう病気なんかだからこういう接し方しないといけないのかっていうところがね、
はい、
かなり具体的に分かると思うんですよね、
はい、
そうするとなんとなく明日からのね介護をどうしようかなっていうところで、
はい、
一つの、まあ、明かりになっていくのかなと思うんですよね。
うん、そうですね、やっぱりその病気になる、認知症になる、怪我をするとかこう普通に日常が送れなくなるっていうことも不安なことが多いですし、うん、もうネガティブな感情になりますけども、やっぱり前もって心構えみたいなものがあれば、うん、やっぱりその不安をこう払拭していけると思うんですね。誰でも訪れることだし、うん、まあ、安心をしていけるということが生きていく中ですごく重要なことだと思うんですよね。お医者さんとかも安心を皆さん提供しておられることですし、お医者さんだけではなく会社だったり学校だったり、いろんなものはその人々の安心をこう維持していく、継続していってもたらすべきっていうものを作ってるものだと思いますし、皆さん一人一人も、あ、自分ってどうなんだろう、何で生きるんだろうとか、うん、生命観とか人生観とかをしっかり捉えていく機会だと思うので、
うん、
皆さんにまた知っていただけたらいいなと思います、うん、先生の活動はそれのまたご周知をされておられることだと思うので、うん、またまた応援させていただきたいと思いますし、ご協力できることありましたらと思います。本当に
ありがとうございます、
はいはい、先生本当にお忙しい中、はい、2週にわたってご出演いただき本当にありがとうございます、
こそ
というわけで番組の時間迫ってまいりまして、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、
はい、
先週も今週もそうなんですけれども、とても深い話で考えさせられましたね、
はい、
そしてユーマニチュードということについて私も初めて学びまして、
はい、
優しさということについて考えたんですね、
はい、
本当の優しさとは何かということでちょっと調べてみたんですけれども、まあ、次の言葉を見つけたんです。優しさとは 自分に対する見返りを求めず、損得を考えずに相手のために行動を進んで行うことです。もともとは形容詞である優しいに接尾語であるさがつくことで大言化したもので、心が温かく思いやりがあることを意味しています。単に親切だけではなく、損得感情のない思いやりの気持ちや行動を意味する言葉と言えるということでした。なんかすごいこれも読んだ時に本当の優しさ、まあ、接し方ですね、まあ、先週も今週も病気にもかかわらずいろんな人に対するのこの接し方によって、まあ、人の状態などが変わってくるということを教えてもらいましたけれども、
はい、
まあ、どう接していくべきということで、まあ、思いやりを持ってですね、損得感情なくできればいいなと思ってるんですけれども、
はい、そうですね、本当にもう人が生きていくっていうのはもうあらゆることに対して優しいというのが一番シンプルで大事なことなんじゃないかな。
そうですね、はい、特にやっぱり病の人はね、周りからの優しさとか接し方っていうのは本当に大事だなと思いますので、
はい、
まあ、何気なく言ったことがねちょっと冷たく当たるようなことになってはいけませんよね、やっぱり、
はい、はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県水市を世界に発信する会では、個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想ご意見を発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。もれなく特製半径をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック国立事務所、ひばり行政商事法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用秘密内科クリニック、株式会社振興開発、阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして2週お忙しい中ご出演いただきました、医療法人新生会、新生会富山病院の副院長二村明宏先生でございました。また番組の方にぜひご出演いただければと思います。お忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、またよろしくお願いいたします。
はい、失礼しました。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。ホワイトワイヤー号吉明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。Come on.